If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that,
take
challenge,
that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、おそらく日本の小中学生の中で最も知名度の高いこの方です。インターネットの匿名掲示板旧2チャンネルの解説者で実業家のひろゆきさんこと西村ひろゆきさんをお迎えしました。こんばんは。
あ、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ひろゆきさん、これ本当なんですけど、小学生に会うと、うん、それはあなたの感想ですよねとか、ひろゆきさんの口調が本当に小学生が言ってるんですけど、どうですかそのあたり。
あれ言ったのが多分14、15年前に1回たまたま言っただけなんです
よね。え、そうなんですか、う
ん、なんか、テレビタックルっていう番組に、うんうんうん、昔1回出て、うん、でその時にその僕ニコニコ動画の管理人やってた頃なんですよ、
はいはい、
そのニコニコ動画のこういうサービスがなんか明らかにこうであるみたいな嘘をついた人がいたんですよ、
うんうん、
でそれでその明らかっていうのじゃなくてあなたの感想ですよねっていう否定をしたんですよ、事実を、
はいはいはいはい、
っていうのが要はそのテレビでデマを流されるとニコ動管理人の僕としては困るので、なんでそれは事実じゃなくて思い込みですよねっていうのを確定させる必要があったっていうので1回言っただけなんですよ。
それがどうですか、今日に至るまで流行語になってるってことについては。
いや、なんかその十何年前の話なのになんで今更それが取り上げられてるのっていうのがすごく不思議なんですよ。
そんなひろゆきさんですが、今実はパリからリモートでお話しいただいてるんですが、
はい、
パリどうですか、なんかデモとかいろいろ大変だという話もありますが。
いや、なんかその外から見てると多分大変だと言われるんですけど、暮らしてると別に何も変わらないんですよね。
あ、そうですか。
前世紀の時になんかそこら辺の道路でなんかゴミ箱が燃やされてるとか、ええ、あとゴミの収集がないとかが1週間ぐらいあったんですけど、地域によっては別にゴミの収集も普通にされてるし、あとその繁華街とかのゴミ箱が燃やされるだけで住宅街とか別に何にも起きないんですよね。
なるほど。
なので特に何も起きてないよっていう話なんですけど、そういうニュースって流れないじゃないですか。
そうですよ、
ね、だから派手なニュースばっかり流れるんで、うんうんうん、じゃあ毎週そのデモが起きてますっていうので、なんかじゃあ今すごいんだって思われがちなんですけど、もともとコロナ前に連続50週ぐらいデモやってるんですよね。
え、そうなの。
あの黄色ベスト運動っていうの
がありましたね、
うん、あれ終わってないんですよ、うん、始まった時から毎週ずっとやってて、でコロナで止まって、でコロナで再開して、今黄色ベスト運動とその年金改革がごっちゃになって毎週やってるんですよ。
じゃあいずれにせよやってんだ。
そう、なので毎週起きてることをずっとこうなんか海外には報道されてるんですけど、うん、いつもやってるよっていう。それってそんなにだから生活がどうこうってあんまないんですよね。
なるほど。そんなひろゆきさんに今回ですね、世界中で注目を集めているチャット GPT についてなどなど議論したいと思うんですが、先日ね、某カリスマ教育ママと我々なんかやってましたけど、いかがですか、振り返って教育とチャット GPT。
いやー、だからちょっとその僕のミッションと茂木さんのミッションと多分その教育ママ佐藤さんの言いたいことというかずれてたっていうのが多分、うんうん、あるとは思うんですけど、
うん、
茂木さんって優しいじゃないですか、
まあ、
なのでその、
そうですね、
その場でその佐藤さんをあまり悪くなるのはよろしくないから話を聞こうというモードになってたと思うんですけど、うんうん、僕その子供がチャット GPT を学校で使わせるべきではないみたいなことを、うん、その正論であるという風な風潮が社会にできるのはすごいまずいと思ってたので、なのでその佐藤さんが嫌な気持ちになるとか以前に、要は間違った論だよねっていうのをちゃんと見てる側が分かるようにしないといけないというのが僕は重要だと思ってたんですよ。
てかもうすでになんか今日エキサイティングな状況になってますが、それでああいう感じになったってことですか。
なのでそのチャット GPT 使うの良くないよねっていうような人が現れた時に、うん、いやいやこうだよって僕と同じような論理で多分反論できると思うんですよ、他の人も。
はいはいはいはい。
なのでそういうのもあるし、あとその調べもしないでその禁止すべきだっていう人が血祭りに会うっていうのを作っとくと言いたがらないじゃないか他の人も。
なるほど。
いう人がいたら、じゃあひろゆき連れてくるぞみたいになるんで、 なので必要かなと思ってい
ざとなったらひろゆき連れてくるぞと
ってなると言いづらいじゃないですか他の人。
なるほど、はい、ということでもう大変なことになりそうですが、今夜はアントニオ猪木対タイガジェットシーン、あ、古かったですね、すみませんね、インターネットの匿名掲示板 Q2 チャンネルの解説者で実業家のひろゆきさんをお迎えしてチャット GPT をはじめ新しいテクノロジー、そして世の中のこと、日本のこと、世界のことお話を伺っていきます。ひろゆきさん、この後どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまずひろゆきさんのプロフィールをご紹介します。ひろゆきさんは1976年神奈川県のお生まれです。中央大学在学中の1999年、インターネットの匿名掲示板2チャンネルを開設、管理人となり、かつては日本最大級の匿名掲示板として話題を集めました。2005年、株式会社ニワンゴの取締役管理人に就任し、ニコニコ動画を開設、東京プラス代表取締役、未来検索ブラジル取締役など多くの企業に携わり、サービス運営やプログラマーとしてもご活躍されていらっしゃいます。2015年からはパリに移住され、英語圏最大の匿名掲示板ヨンチャンの管理人となり活動を続けていらっしゃいます。また日本においてはインフルエンサーとして広く人気を集めていらっしゃいます。ということで、チャット GPT なんですけれども、お悩み相談からアプリ開発まで様々なことを答えてくれるという今非常に話題の対話型 AI ですけれども、昨年2022年11月30日に公開されて、この半年ほどで世界の注目を集めたんですよね。リリース2ヶ月で月間アクセス数が1億回を超えたということなんですよね。ひろゆきさん、チャット GPT、はい、ざっくり言うとどうすればいいんですか、チャット GPT って。これから
その多分今話したものが半年後に全然違う可能性があるんですよね、チャット GPT 界隈って進化が早すぎるので、はいはい、なのでこうなるよねみたいな予測はあんまり意味がないと思っていて、こうするべきだよねみたいなのも一般の人たちが言うと足かせになることが多いので、う
ん、なるほど。
なので研究者が自由にやっていくっていうのを、出来上がった結果をいかにこう社会が利用するかっていうぐらいしかやりようがないんじゃないかなと思ってますけど、とはいえ多分そのチャット GPT 周りだったりとか大規模言語モデル周りではお金を集め始めてたりするので、
はい、
詐欺に引っかからないようにしていただきたいなと思っております。
ひろゆきさん自身はチャット GPT 使ってますか？
まあちょこちょこですけど、ごくたまにですね。
どんな風に使ってますか？
いや本当にごくたまにで、うん、あんまり役に立たないんですよね
それはどうしてですか？
もともとそのこういう単語が来たら次にこういう単語が来る確率が高いよねっていうので、うん、例えばじゃあ私はリンゴがだったら、だいたい次は好きだとか嫌いだとか来るじゃないですか、うん、確率的に、
うんうんうん、
でその言語として来やすいっていうものを出してるだけなので、うん、なので面白いんですけど情報を調べるのに役に立たないですよね、
う
ん、
あ
で面白いだけだったら別に漫画とか読んでる方がよっぽど面白いので。
なるほど。日本ではある出版社が AI で作られたグラビアアイドルの本出したりしてますけど、うん、ああいう動きはどうでしょう？
それは全然ありだと思いますよ。そのまあ昔もその CG でできた人がなんかタレントとして活動するみたいので大失敗したとかありますけど、
うん、大失敗した、
はい、なので話題性にのっとってビジネスをやるっていうのは全然あると思うんですけど。
あ、ということはひろゆきさん的にはじゃあ生成 AI みんな騒いでるけど、そこまでまだ面白くなってないんじゃないかってことですか？
まあその AI とかその PC でここまでできるのはすごいよねっていうのになるんですけど、うん、あくまでそのここまでできるのはすごいよねっていうハンデ戦みたいな話で、実態としてじゃあそれで本当にお金稼いでるのっていうレベルまではもうちょっとかかるんじゃないかなと思うんですよね。
可能性はある？
可能性は全然あると思います。なのでそのじゃあ CG が作ったグラビアの写真集だから面白いでしょ、買ってくださいっていうネタ履いてる状態で、単純にそのめちゃくちゃ可愛い CG 作りました、これ買ってくださいって言って超儲けてるっていう人はまだそんなにいないんですよ。
あ、そうか。だからこれ AI が作ったっていうので付加価値というゲタを履いてるからまだフェアな競争じゃないってことか、
うん、
なるほど。
なのでそんなもん誰でも作れるんで、うん、なのでそれがボロ儲けすることもないんですよね。あ、こうやって作る人いるんだでちょっと儲けたらじゃあ俺も真似しようってすぐできちゃうんで、
うん、コストダウンっていうか企業からすると、はい、例えば絵とかデザインとかイラストの発注人間より安く済むってことで人が余るんじゃないかとか失業するんじゃないかっていう予測についてはどう考えますか？
人が余るかどうかは多分そのチャット GPT とか関係なくて、もともとそのデスクワークがいろいろ機械化していってどんどん必要なくなってるよねっていうので、
うんうん、
チャット GPT より前に生命保険の会社とかがそこら辺の計算をするアクチュアリーでしたっけ、うんうん、あそこら辺の人たちを解雇するみたいなのがすでにあったので、
なるほど、
その流れは止まらんだろうなっていう、ただそれが加速するだろうなっていう部分で、 多分その実質的に影響が出てくるのが今年の夏ぐらいにマイクロソフトがプログラムの開発環境の中にコパイロットっていうのを入れて、うんうん、はいはい、ある程度その自然言語で入れるとそれっぽいコードを書いてくれるっていうのを、うんうん、マイクロソフトだったり GitHub だったりっていうのが始めてるので、うん、それでプログラマーの生産性がやたらに上がるっていうのが多分今年の夏ぐらいからどんどん、ね、始めるっていうのになるんじゃないかなと思ってるんですけど。
なるほど。あの著作権問題はどうですか？あのチャット GPT が作った学習セットとかそれが作った作品とかの著作権問題は、
あれもそれによって権利が脅かされるという人たちが文句を言っているだけで、うん、実質それによって制限をすることで得をするのはあのよくわからないちっちゃな企業なんですよね。
なるほど。
その大きな企業はこのデータセットで取りましたよっていうのをちゃんと言わないと怒られるんですけど、うんうんうん、他の国はわかんねえとか知ったこっちゃねえとかってできちゃうじゃないですか、
うんうん、
で出来上がったものからじゃあ本当にどのデータセットを使ってこれが出来上がったのかっていうのを証明すること不可能なんですよね。
なるほど。
なのでなんか適当にやっちゃいましたとか担当者いなくなったので分かりませんって言ったらもう逃げ切れちゃうんですよ。ただ大企業だと多分それでバッシング受けちゃうんですけど、ちっちゃい別の国のちっちゃい会社なんで分かんないですって言ったらもうそれまでっていう。なので逆にその大企業の足引っ張るだけなんじゃないかなと思ってますけど。
いやもう今お話伺ってて、ひろゆきさんそのインターネット の, そのダークサイドも含めたリアリティを分かってらっしゃるからやっぱり説得力があると思うんですが、逆に言うとね、オープン AI のサルム・アルトマンとかが規制した方がいいよみたいなこと言ってることについてはどれぐらい実効性あると思いますか？
そのアルトマンも規制した方がいいって言ってて、うんうん、イーロン・マスクも規制した方がいいって言ってるんですけど、うん、でもそのイーロン・マスクがめちゃめちゃ AI に投資してるんですよね。結局そのみんな止めた方がいいよって言いながら俺は出し抜くけどなっていうのをやってらっしゃると。でその真に受けてる日本人の人たちとかがこれはやめた方がいいよって言って日本の方でもなんか開発を止めようみたいなわけのわかんないことやってる、
うん、あれひろゆきさんなんかデジタル庁のデジタル官になるとかいう話ってなかったっけ？
なかったっす、なかったっす。伊藤浄一さんはありましたけど。
やったら良くないっすかね。
いやでも伊藤浄一さんすらなれないので無理ですよ。
でもなんか判断を誤っちゃうかもしれないですよね、日本はね。
まあすでにもうデジタル庁が判断誤ってるので予想通り。
そうなの？
だそのインフラとかサーバー周りを外国の会社しかできないようにしちゃったんですよね、
うん、え、そうなんだ。
まあそのクラウドでそのガバメントクラウドっていうのを設計しますってので、うんうん、使っていいのが Google と Amazon なんですよね、あと Microsoft。
ああああ、
なのであの日本の GMO だったり桜インターネットだったりとか、まあ、NTT だったりっていうのサーバーは使えないっていう仕様にしちゃったんですよね。
うん、
で一回それやっちゃうともうその上で動かすシステムばっかり作るようになるので、うん、もう日本の会社が追いつけなくなるんですよね。
ああ、ね、ちょっと大変なお話を伺っておりますが、萌木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はひろゆきさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
今回ですねチャット GPT についていろいろお話を伺ってたんですけども、あの日本は、うん、なかなかプラットフォーマー的にもダメだったし、この AI のビジネスはどういうことをしたら日本はこれから世界の中でやっていけるんでしょうか？
でもその Google が出しているプラットフォームの上でその Android のアプリを売ったりとか、うん、その Apple が出している iOS のプラットフォームでその携帯の iPhone 用のアプリ売ったりっていう形で儲けてる会社も日本にいっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそのプラットフォームとして売り上げの 30% はアメリカの会社に行くけど、それ以上の売り上げは日本側で取るよっていう形のビジネスが今後もずっと続くんじゃないかなと思うんですよね。
あ、そこは変わんないと、
うん、なのでチャット GPT をじゃあそのマイクロソフトのまあ子会社的なところがやってますと、なのでチャット GPT を使ったものっていうのをやってる会社が日本の中にちょこちょこ出てって、でアメリカにずっとお金を払い続けて、まあ、一応売り上げのちょっとは日本にも落ちるよみたいな。
そういう商売やっていくしかないってことですか？
にならざるを得ないんじゃないですかね、今の日本の人たちの考え方だと。
なるほど。今回ですねチャット GPT にひろゆきさんについて聞いてみたらね、こんな答えが返ってきたんでご紹介しますね。ひろゆきさんはインターネット上での活動だけでなく書籍やメディアへの出演、講演なども行っています。彼の考え方や意見は時には物議を醸すこともありますが、その独自の視点や斬新な発想から一部の人々には影響を与えていますというんですが、
ひろゆきさんはじゃなくて茂木健一郎さんはでも成立じゃないですか、まあ、なんかほぼ誰でも成立します
ね。まあでも物議を醸す、あ、そうですね。
茂木さんもちょこちょこ物議醸してるじゃないですか、お笑い問題とかで。
そうですね。これどうなんですか、ひろゆきさんはインフルエンサーになった自分についてどういう気持ちで今いるっていうか。
別に僕自身がやってることはそんなに変わらないので、世間の受け止め方が変わってるだけだよねっていう話、う
ん、なんで変わったんですかね。逆に日本はなんでひろゆきを必要とするになったんでしょう。
別にひろゆきを必要としたわけではなくて、、うん、多分その 若い人たちで本当にテレビとの接点がない人の割合が増えて、
うん、
でネット側の接点の人が増えたっていうその比率の問題だと思うんですよね、
うん、
で世論とは何かっていう話で、
うん、
昔は多分世論というものをその新橋の居酒屋とかでチェックしてたんだと思うんですよ、
うんうんうん、
でも今そのメディアがお金がないので世論をチェックしようとなるとインターネットをチェックしちゃうんですよね、うん、
はいはい、
なのでそのメディアがインターネットをチェックするのでインターネット上で起こってることというのが日本社会全体で起こってることかのようにメディアが言うようになっちゃって、
なるほど、
なのでそのメディアで起きた出来事がやたらになんか誇張されるようになってしまったっていう、
うんうん、
っていうことな気がするんですけど、
この東京 FM もある意味では伝統的なメディアの一つなんですが、日本のメディア状況ってひろゆきさんから見るとどう見えるんですか？
うん、例えばそのラジオ番組がうまくいってるかどうかとかってその制作者側ってネットでエゴさして調べると思うんですよね、番組とかで反響があるかどうか、なので結果としてそのネットの中で話題になってるかどうかで社会でうまくいってるかどうかっていうのを確認してしまうっていう、
なるほど、
っていうのでなんか余計にそうなんかみんなでネットがすごいものというふうにしまくってるのはちょっと間違ってんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
これどうなんですか、今回チャット GPT を子供たちがどう使うかってことが話題になってたんですけど、うん、これ子供とインターネットとの関係についてはひろゆきさんどう考えてますか？
まあ、結局そのインターネットを使わないで生活するっていうのは先進国でやるとほぼ無理なので、
うん、
なので早めに安全に使えるような使い方をきちんとマスターしてもらうっていうのになると思うんですよね。
おお、それはじゃあやっぱり使わないとダメだってことですか？子供の頃から使った方がいいっていうことですかね？
そのある程度のラインでちゃんと制限はする必要あるんですけど、
うん、
グロいものを見ないようにするとか、
うんうん、
でもそれ以外のところはある程度自由に使わせてその危険がないような使い方っていうのをちゃんと教えたりとか、ある程度そのダメージを受けてこれやっちゃいけないんだっていうのを学ぶっていうのは必要なんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、皆さん今実はこのフランスにいるひろゆきさんとリモートでつないでるんですけど、音声も本当に綺麗で、やっぱり僕ひろゆきさんってあの日本のメディアを革命したというのはリモート出演っていうのがもう当たり前になって、まあコロナもあったんですけど、場所に関係のない働き方っていう意味においてはひろゆきさんかなり先端的ですよね。そのあたりどうです？
まあでも僕がそのなんかリモート MC とかをやり始めた半年から1年後ぐらいにコロナになったので、結果としてコロナのおかげで世界中でこういう形が普及したっていうのは。
コロナより先だったんですね、リモート MC
は。実は先だったんですよ。はい。
おー。時代より先行ってたって感じですかね。
まあ僕はそこら辺慣れてるので、まあもともとそのニコニコ動画とかでネット系の配信とかやってたので。
確かに。
なので多少やっぱりリアルよりは 0.5 秒ぐらい遅れるんですけど、
うん、
そこら辺のなんか遅れに関してあんまり気にしないでやれるというのが昔からやっていたので、
うん、
なのでそんなに僕はトラブルにならなかったっていうのと、あとリモート慣れしてる人が少なすぎたせいで、コロナ禍ってスタジオの中に呼べる人数限られてたじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると何人かリモートの入れなきゃいけないんですけど、
うん、
その安定的なリモート環境を自分で準備できるやつっていうのが実は人数そんなにいなかった問題っていうのがあって、
なるほど。
でまあとりあえずこいつ入れといて、で僕大体どんなことでもそれなりには喋れるので、
うん、
なのでこうリモートができてそれなりに喋れるから便利だよねっていう、そういう扱いだったっていうのだと思うんですよね。
これあのひろゆきさん今ね使ってらっしゃるこのマイク、かなりいいものなんですか？
もらったやつで
立派そうに見えますね。あとネット環境は
普通に光ファイバーの Wi-Fi ですけど。
特にじゃあ特別に回線太くしたりとかしてるわけではないん？
いや全然。
で、このカメラはあれですか、パソコン？
これはカメラはキャノンの 5D Mark IV っていう一眼レフのカメラを使ってます。う
ん
う
ん
う
んうん、あ、一眼レフ使ってるんですね。
はい。
ひろゆきさんのあの、この絵柄っていうのは、そもそも斜めから撮ってるのって何でしたっけ？
僕はあの、その自分が正面から人に出るとか、大きな顔で出るのがあんまり好きじゃないんですよ。あ、でも僕はもともとあの、裏方志望なんですよ。森さんと違って。
うん、
なので、なるべく小さく、なるべく後ろの方で。
でもすっかりなんか YouTube とかで斜めからっていうのはトレードマークになっちゃいましたね。
正面向きたくないっていう、そういう理由です。はい、
あと、よくなんか YouTube とかだとあの、ビール飲みながら配信されてらっしゃるんですよね。はいはいはい、ああいうスタイルもなんかちょっと革新的だったなと思うんですけど。
さっきプロフィールだったんですけど、僕は講演できないんですよ。講演会的なやつ。あの、一人で喋れないんですよ、僕。
え、そうなんですか？
はい。ビールとか飲んで、頭がおかしくなってる状態じゃないと、あの、喋り続けることができない。で、講演会とか一人だから全部断ってるんですよ。なので、その、こういうのはどうですかみたいな、茂木さんみたいに聞かれると答えられるんですけど、
うん、
なので誰かがいると喋れるんですけど、誰もいないで僕、喋ることなくなって終わっちゃうんですよね。
いろんな人になんか人生相談とかされるでしょ。だからそういう意味においては、ひろゆきか、いつきひろゆきかっていうぐらい、なんか、すいません、うまいこと言ってる気がするんですけど。
うん、全然うまくなかった。
どうですか、いろんな人から人生の相談持ちかけられるっていうのは。おそらく日本で一番人生相談を受けてる人になってますよね。
いやー、まあでも結局そんなに変わったことを言ってるわけではないので、多分その何聞いていいかわからないから、とりあえず自分のことでも聞くかみたいな、そんな感じだと思うんですよね。
僕もひろゆきさんとはニコニコの頃からだから付き合い長いんですけど、僕なんでこんなにひろゆきさんが大人気になったのかって、前からね僕はすごい方だってのは知ってるんですけど、その秘密をぜひ次週引き続きちょっと解き明かしていきたいなと思うんですよね。ひろゆきさんにはまた来週もお越しいただきというか、リモートで、
はい、
パリから続きを伺っていきたいと思います。特にひろゆきさんの人気の秘密って、これみんな逆にひろゆきになりたい人もたくさんいると思うんですよね。だからちょっと参考になることが伺えたらなと思います。
はい、
ひろゆきさん来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はひろゆきさんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜はインターネットの匿名掲示板旧2チャンネルの解説者で実業家のひろゆきさんこと西村ひろゆきさんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いや僕ひろゆきさんとは実はニコニコ生放送の番組をよくご一緒してたりとか、本当に付き合い長いんですけど、こんなにね一般の方々の間で人気が出るとは正直思ってなかったんですよね。だからびっくりしちゃって、だけどそんなね大人気のひろゆきさんに改めてこうやってお話伺うと、その人気の秘密がね分かる気がするんですよね。自分と他人と世界とそういうものを冷静に見る、そういう視線が今の時代にはマッチしてるんでしょうけど、そんなひろゆきさんね、今話題のチャット GPT 生成 AI がどう使えるのか使えないのか、そのあたりの話をね聞くって面白かったですね。やっぱりねひろゆきさんに話を聞くとなるほどなと思いますし、僕もねとても参考になるとこありましたし、そういうなんか冷静な視点から分析されるひろゆきさんなりの見解というのが今の時代参考になるんだなと、改めてねひろゆき人気の秘密が分かったような気がします。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私麦に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週もひろゆきさんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。